九州大学の三宅でございます。だいぶ話が変わりまして、そういう数値目標を出して頑張られる先生たちがいらっしゃるんだな、こういう話はどうやって数値目標を出したらいいかなということを考えながらなんですが、ある意味世の中で今行われているいろんなその学習というものについて、それを基本的に考え直して、それを IT 技術がどういうふうにサポートできるのか、どんな基盤技術があったら学習というものをの質を変えて私たちがより賢くなることができるかというようなことをやっております。うちの研究テーマはかなり認知的な研究も入っておりまして、学習過程そのものの解明をする基盤グループと、高度学習支援システムそのものを開発するグループと、その開発したものを直接大学のカリキュラムの中に入れて、どうやって何を教えたらどこまで学生が分かったかということを調べていく。最近学生の評価の中に学生が作ったものを全部残しておいて、学生は4年間でこんなことをやりましたって、これがこの学生の学習成果ですという方法を、といって示す方法をポートフォリオ評価と申しますけれども、これは学習のポートフォリオではなくて、ティーチングの方のポートフォリオを作っておいて、こういう教材でこうやって教えたらここまで成果が出たという形にして、他の場所でも同じようなシステムと教材を使って同じような学習、環境を作ることができるというようなことを考えております。で、基本的な話はかなり認知心理学的なこともやっておりまして、熟達化というのが最近は、ホットテーマですので、人はどうやって熟達していくのかという過程を見るというような、チームもあります。ただそこ、私たちは今日の短いお話の中で、多分お伝えしたいことは、最近私たちが考える学習っていうのは、先生が一人いて知らない初心者がたくさんいて、そこで何か教えていくということよりは、初心者がプロになる学習として、過程として学習そのものを考え直す。で、そういうふうに考えてみると、大学にしても一つのクラスを横にとって、そこは非常に不思議な場面であって、大学全体を見ればトップのプロから少しセミプロというのがその階層的に並んでいて、そこにたくさんの先生になる可能性なんていて、その一番末端に初心者がいる。で、この構造を生かした学習環境を作りたいということです。その情報リテラシーというのもアメリカでも最近さすがに再定義をされていて、語呂合わせとしてフィットネスという言い方をするんですけれども、なんかフルエンシー in IT、 普通にプログラミングができるかなんかソフトが使えるということではなくて、本当にそれがスムーズに操作できるようになる環境を作っていくんだ。で、それがだんだん初心者がプロになっていく過程として考えられるだろうというようなことが外国でも言われるようになっております。で、その中で私たちはその学習者が一人で頑張るのではなくて、協調的に他の人と話し合いながら、考えを深めていく過程というのを非常に細かいところで分析しまして、そういう過程に一体何がつくのかということを明らかにした上で、それを IT 技術で環境として作り込んで、成果を出したいというふうに思っています。二人で問題を解いた方が、一人でやるよりもそれはうまくいくだろうというふうに思いになるかもしれないんですが、実際にかなりきれいなクリーンな実験状況を作った場合に、そもそも二人に来たからって言ってそれだけで物事がうまくいくっていうことはあんまりないんですね。かえって話が面倒くさくなるというようなことがよくあります。で、最近こういう話もやっていますんで、この多分大型プロジェクトの中で非常に珍しいタイプの話をすることになるんじゃないかと思うんですが、例えば折り紙を人に渡して4分の3の3分の2に斜線を引いてくださいというようなことを、いろんな人たちにやってみるというようなことをやっています。生産をしてくださってしまった方がこのオーディエンスだと多いかもしれないんですが、答えは2分の1になります。だからこうパッと計算してしまえば、紙の上の真ん中に線を引いて、あと半分を斜線引く、それで答えでいいんですが、大抵の人は計算しません。折り紙を渡されると、渡された折り紙を折って答えを出します。こういう時に、最初に4分の3の3分の2に斜線を引いてくださいと頼んでおいて、何かやってくれる。大体正解です。それをもらって、もう一回別の折り紙を出して、じゃあ今度は3分の2の4分の3のところに斜線を引いてくださいというふうに頼むと、何が起きるかなんですが、試験者が1人の時、これ15人のデータをたまたま持ってきておりますけれども、 赤いところが、計算する人です。1回目15人のうち1人ぐらいで計算するとしますと、第二思考に行って計算、さっきあの2分の1だった答え見てるんですね。だけれどもやり方をほとんどの場合変えません。でこれは心理学の中では確証バイアスと言われてよく知られていることで、うまくいってることは変えない方が、まあ、人間としては生存率高いということがありますので、変えないのが普通なんですね。ところがこれを2人ペアにやってもらいますと、第一思考から第二思考で計算でよかったんじゃないというふうにやり方を変える、これ私たちは計算ができるようになることが大事だというふうに考えるよりは、いろんなやり方が試せるようになったということに大事だというふうに思うんですけれども、こういう変化を見せています。一人と二人でこんなにデータが違うっていうのはあまり課題の中であるわけではないので、一体じゃあこういう時にペア、こういうのを探すっていうのがまず第一の私たちの仕事 でその次にじゃあこの時にペアは一体何をしているのかっていうのを分析していきます。ビデオと発話で、詳しくやってることを調べて、その中で何が起きているかを推測して確かめていくということをします。でまとめて結果だけお話ししてしまいますと、一人は実は自分なりの解き方をしようとしている。そして一人が解いていると、もう一人はその過程を観察というか見ざるを得ない立場になります。で観察している方がほんの少しだけ別の見方があることに気がついて、でその人がそれでやりだすと、もう一人が観察せざるを得なくなって、ちょっとだけ違う見方があることに気がついて、というこの少しずつ違う見方がその場に提供されることが、それは階段のように作用して別の見方に置くとなっていくのだ。起こっていたのが計算というのはそんなに別の見方かという大目になるかもしれないんですが、一人で2回やっていると、とにかくほとんど計算に変わりませんので、そのくらい違っている。ほんの少しってどの程度かというのを図式的にお話ししてみますと、折り紙の4分の3の3分の2をやってくださいと言われた時に、1人目がじゃあこれ僕やるねので4等分して、4等分取ってその4分の3を取って、そこを3等分するでしょっていうふうに、出来上がって4分の3の部分を3等分しにかかるんですね。でその時にもう一人がモニタリングしている方がここを見て、3等分ならもうできているよという、このレベルの変化です。で、3等分ならもうできているよって今度私がやりますので、その3等分のその2を取るでしょっていうふうに言った時に、さっきやってたのがモニターしている中で、それって全体の4分の2じゃないの？だったら2分の1だよねっていうと、あれじゃあ計算してもよかったんだというようなやり取りが非常に短い間にスススッと両者の間をやり取りされて、計算でもよかったんだね。で 2問目が出てくると、じゃあ今度は計算しようというふうに移行するということです。こういう過程が観察されておりますので、その過程というものの中で、考えが変わるということがある。でそれはラーニング学習の過程の中では、いいことだと思います。でじゃあその協調過程の中で何が大事なのかというと、やっていることの過程がお互いに見える必要がある。で、お互いに見えたことに対してコメントできる。でお互いの関係づけができる。でその見えを検討比較して、でそこから自分なりの考え方を構成したり作り変えたり、他人の考えも含めて編集できるようなシステムがあるといいだろうということで、最近ラーニングサイエンスという言葉がアメリカですごく流行っているんですけれども、そういうところにこういう知見を応用していきたいと。でこれをこういう過程をこの考えている問題を解決するプロセスそのものを見える形に外化して、でそれを記録を取っておいて協調的な吟味や再編集の対象にするような IT 環境を作っていこうということです。考えているのは非常に単純なことで、いろんなところがやっていると思います。でそれを一つまとめて統合的な形で作って、本当に企業の中に持ち込めるところまで作り込みたいというのが私のプロポーザルだったんですが、幸いサポートしていただいて2年半目で、ある程度のアプリケーションの形が見えてきているようなところです。やっていることは、まあ、テキストと言わず、最近ビデオその他もありますので、テキスト、音声、ビデオ、何でも素材をカード化して2次元配置化して、それを3次元展開できるようにして、そのプロセスそのものを振り返るための履歴が使えるようにしようと、簡単に言ってしまえばそういうことです。で素材をカード化して2次元配置して全てをリンカブルにする、全てをアノテータブルにする、コメント可能にするというようなことなんですが、動作をここで落ちてもまずいかと思いましたので、ちょっとクイックタイムで持ってきております。全体をスモールトークというシステムの上で、ベースの上で作っておりますので、 そういう意味ではちょっと変わったシステムかもしれません。テキストがあればそれを、切り取ってカードとしてノートスペースに持ってくる。ビデオが残しいところがあればそれを、これビデオ全体でもいいですし、ビデオのスチールでもいいんですけれども、ノートスペースの上に、持ってくる。で、自分が必要だったものだと思ったものについてコメントをつけます。ちょっとコメントしているところ見にくいかもしれないですが、ここに鉛筆マークがついているのはコメントがついている印です。で、それらの間を、リンクを貼って、そのリンク関係付けそのものにまたアノテーションをつけることができるというようなシステムを作っています。これがまずベースのシステムです。で、これをその三次元展開、ここまで行くんだったらやってみようということで、先ほどのあのカード状態になっているもの、例えばたくさんのカードが一つのその空間の中に入ってきますので、その中で大事なものを、取り出したかったらそれを一つ上の面に、ポップアップさせる。で、中で一つこれを丁寧に別に扱いたいというものがあったらそれを、奥の平面にそのダイブさせるというような機能を先ほどのノートの上に付け加えまして、で、それぞれの面で、それぞれの、操作が可能であるというふうにしてあります。3次元にしたものをまた3次元として3次元のビューを、回すことができるようになっています。で、こういう風になっていますので、この、まあ、今この面で、それダノマンというインターフェース研究の親玉ですけれども、この絵がいるんじゃないという別のビューを作りたい場合には、後ろ側のその平面を、コントロールすることで自分の好きなものだけを見ることができるというような形のものになっています。で、こういうことをやるために、実はその動画というのが結構教材として使えるんだということは見えてきました。ただその動画そのものっていうのはやっぱり45分の記録であれば45分あるので使いにくいので、これをセグメント化したいということが当然出てきます。で、例えば、これはアメリカの一つのそのラーニングサイエンスの拠点であるようなところが、自分たちのところの宣伝のために作っているプロモーションビデオなんですけれども、こんなようなものがある。まあ、学生から反応を取って、喋ってみる。ちょっと遅い。で、実際授業はこんな風にやるんだよ、というようなビデオがあったりします。で、こういうものを見て、学生の方は、自分が大事だと思ったところだけを、切り出してノートの上に、持ってきてコメントして使いたいということがありますので、そのビデオを、こういうアノテーション可能な画面の上に持ち出してきて、ここのところで今先ほどのビデオが動いているのを見ていただけると思います。そういう必要場面というのを、簡単にハサミでこう切っていって、そこに、このセグメント化したものに対してコメントをつける。で、その、コメントをつけた、そのコメントに対して、今3つ目にコメントつけていますけれども、そこをまたこのコメント持ってきて、それに対して他の人が、あるいは自分が、付加的な情報、リスポンスをつける。さらに説明を加えるというようなことができるようになっています。で、こうやって、作った、結果自体を、共有するために、あるいは自分がさらに使うために、先ほどの、グラフノートスペースの上に持ってきて、ここで一つのクリップを再生しながら、それに対してアノテーションをつけることができる。先ほどつけた、コメント、レスポンスはこちらに一緒に出てくるようになっています。というようなことを、ものを作りました。で、これでビデオを使える。そうしますと、例えば授業をそのまま、学生が授業を受けている間にビデオとして撮っておいて、で、授業が終わった後で学生がそのビデオをざーっと見ながら、この授業はここだけ大事だったっていうのを切り出して、自分のノートの上に貼り込んでおく。で、他の人はどういうところを貼り出したかなというようなことを、比較したりすることができる。あるいは教師は本当はここだけ聞いてほしかったんだっていうのをどっかに挙げておいて、それを比較してもらうようなことができる。いうようなことをやっておりましたが、ある意味こういうことをやっておりましたら、いろいろ複雑なことが起きてきまして、プロセスそのものを履歴を取っております。先ほどやったような。どこを切ってどうコメントをつけたのかということの履歴そのものを取ってるんですね。だからそれをムービー化することができる。と、ムービーを切ってコメントしている過程そのものをムービー化して、その過程そのものが分析可能になるという、現象が起きています。 こういう自分がやってることについて考えるというのは、人の賢さを引き出すための人間が、まあ、ある程度必要に迫られれば、自然にはできるんですけれども、非常に高度な、メタ認知と私たちを呼ぶような過程で、そういうことをかなり、意識的に引き起こすことができる。ちょっとお分かりになりにくいかと思うんですが、先ほどこの、ムービーにコメントするシートをコメンタブルムービーシートって言ってるんですが、コメンタブルムービーシートを使っている過程そのものがここに先ほどのムービーの代わりに出てきております。で、この過程で何が起きているかということを、ムービーをセグメントしてアノテーションをつけられるというのと、また同じ、入れ子構造として、やることができる。まあ、この後、かなり、ある意味、先ほどデモをしておりましたが、これはもう研究者のツールじゃないですかというお話があったんですが、ある意味そうです。ただ、自分のプロセスについて、自分自身はどうやってやってるんだろう、他の人はどうやってやってるんだろう、っていうことを意識的に振り返って、比較して、うまい方法を見つけていくというのは、人が賢くなっていく上での根本的なメタ認知作用の一つです。それを意識的にサポートしてやろうというようなシステムとして、今これを作っているということになります。で、そこで出来上がった過程そのものというのを、グラフのピストレスの上に持ってきて、それに対してまたアノテーションをつける。今、ここに対してこのアノテーションをつけたので、ここに鉛筆が出てきました。というような階層構造が、できるようになっています。ただなんか非常にやってることは複雑になってきて、分かりにくくはなってきました。で、これを全体をウェブ上で公開することができる。これで、まあ、今できているところのデモとしては最後なんですが、実際にこうやって作った、ノートをウェブの上に公開しておいて、それを自分のノートの上に、これ今レポジトリから持ってきているところです。ちょっとスピード早めてみます。ちょっと最初に、コメント、ムービーを見てコメントをしていたところをウェブの上から、見直すことができる。これ見直すだけです。で、そこにあったものを自分のグラフノートスペースの方に持ち込んできて、で、こうなれば今度自分の手元に来ますので、そこの中の必要なところを今これ、ここを選んでますね。で、ここについていたアノテーションそのものについてさらにアノテーションを加える。というような作業ができる。まあ、ここにアノテーションをつけています。で、今ここにもう一つアノテーションをつけるというようなことをやっています。で、ここを3つハイライトして、ここの全体のクリップを、一つまとめて、あとまた別の素材からこれグラフノートスペースですので、先ほどのこの人が話していたビデオの一部を持ってきて、このようにマークして、この人がさっき話していた、この原則をアプライして作っているのがこんなような事業ですというような形でノートをまとめていくことができる。こういうものをでもう一回これ今最終的に作ったノートをまたウェブの上に上げ直しているところですけれども、でこうすると、クラスの中でお互いが、共有することができる。こういうものを大学4年間なら4年間の間に、残していって、でみんなが何をやっているのか、自分が歴史的にどういうことをやってきたのかということを全体としてまとめるようなシステムを作りたいというふうに思っています。で、実際にこれを使って、ビデオを使って学生たちが学んでいくというような授業実践を始めておりまして、これ学生たちで実際最後のまとめのレポートの代わりに作ったグラフノートスペースなんですけれども、こうやって見ていただくと、これ評価するのもなかなか大変なんで、いちいちビデオを開けてみて、どういうアノテーションがついてるのかとかっていうのを見に行ったやつが結構大変ですけれども、かなりのめり込んで学生たちがこういうことをやってくれるのような、雰囲気が出来上がってきています。ただこれ、やっぱり3年生である程度こういうシステムを使って何かやるっていうのことを1、2年生の時にもっと単純なシステムでやってきて、でグループで学習するなんてことにも慣れてるような人たちを最初に使ってやってますので、まあ、これをだんだんこれからもう少し、使いやすくしていって3次元化することで、統合分析促進されるのじゃないかというような感触も得ていますので、1、2年生のところまで落として、1、2年生から研究者までが、こういうものをみんなで使っていて、個人個人が持っている知識の構造を外化して、 相互吟味、編集、再構築できるような情報環境を作って、でその中でそれを使い方を工夫して実際に民主化を教えていますので、それを教えるための協調学習パッケージを作って、他のところでもこういう教え方で教えてみてくださいませんか、こういうことができるはずです、というようなことで成果を、世に問うていきたいというふうに思っております。以上です。どうもありがとうございました。
あんまりよくその辺のこと分かってないので、ちょっとこう非常にこうなんかテンプ違いの質問なのかもしれないんですが、まずグラフが民法派ですということで、グラフのエッジを作ってグラフが形成されているわけですよね、
はい、
でそれを無期限に持っていくっていうことは、そこでエンベッティングしているわけですよね。エンベッティング
して
座標を与えているわけです、
はい、
その座標の与え方っていうのはどうなんですか。
これはですね、人が直感的にある種二次元配置ができる、その力を使っています。
例えば、はい、だからグラフとして、例えば10点に対して臨床配置ということが、ノート的には可能なわけですよね、
はい、
でそういう時にグラフはどうなるんですか。
どこへ置こうかっていうか、こういう話だと思っていただいたらいいかもしれません。例えば一つの本の中に書かれている文章っていうのは一次元的にこう並んでおりますよね。ある文章があって、その次に次の文章が来て、その次に次の文章が来て、ところがこれを一文を一枚のカードに印刷して、カードのカバーに行って渡して、これが一つの、段落なので、あるいは数段落、一つの意見なので、この空間の中に置きながら読んでいってほしいというふうに言いますと、これをまっすぐこう全部並べる人というのはほとんどいないんですね。で大体の人がつながっている話であれば主体を持っていきますけれども、ちょっと話が変わったなと思うと、でその人も直感によるわけですけど、その変わった程度に合わせてその人の考えている話をずらしていく、あるいは話が、A の話が終わって B の話ができたんだなと思うと、B、別の全く島を作ってカードを並べ直す。というような空間の使い方に対する、直感というのを人間が持っています。で、それが個人個人で違います。で、そうやって、例えばカードを置いていく過程そのものを、こういうシステムの上でお互いが見ることによって、同じ読み方をしているんじゃなくて、どこが違うのかっていう過程の違いが見えてくる。いうようなことがあります。だからこの裏でどういう配置ができるのが正しいのかとか、どういう置き方をするとどういう意味があるのかってことは一概には言えない。ただこういう空間配置というものを使って頭の中でやろうとしている整理、頭の中でやろうとしているいろんなアイデア の構造化っていうのを外に出して見ることができる。でその外に出して見ることができる可能性をノートの上に実現して使っているということです。
ということ、置き場所はユーザーが決めた、
はい、
それをもうそのシステムは、
はい、そうです。
リンクを見やすく動かすとか、そういう
ことは
しなくても書いたら書い
た。今のシステムではやっていません。ただこういうふうにしておくと、それはその後で何らかの配置ができてきたときに、そのアトリビュートのバリューか何かを計算して、こういう軸をあなたが考えているんじゃないですかって言って軸を与えて、カードを機械の側が配置し直して見せるというようなことは、この上にいくらでも、乗っけることはできますけれども、今のところは、一番最初の形として、人が持っている直感でユーザーが置いていく、それそのものを記憶する、その置いた位置そのものを機械の側は尊重するというやり方をしています。
グラフとグラフの比較はどうするんですか。だから、それも全部人間が、
はい、
このグラフとこのグラフは似てるな
という
意味が
する。はい、そうです。
すいません、なんか感情しないとおっしゃったみたいで、すいません。
そこははっきりさせていただいてありがとうございました。
すいません。あとすごいこうさっきの4分の3とか3分の2の話非常に面白かったんですが、自分の質問としてはあれ、その2人でやっただ4倍、だから2人の2倍って4倍時間かかってるわけですよね。 延べ時間っていう意味で4回分
だわけです。1年を2人でやってます。
一緒に2人でやっても、はい、誰かの時間を使ったっていう、
ああ、はい、プロセスが2つあったっていうんですね。はい、
そうすると例えばこう、こっち側で、2人で、2回やるのと一人で4回やるのの場合に
実験的にはできます。ただ一人で4回やってもああいう原因っていうのは出てこないというのは、はい、ですね、同じやり方で解ける問題が今2台なんですけど、あれが3台4台ってやってって同じやり方で解けるんだっていうことがはっきりしてくると、ますますそれを大事にするっていう傾向が人間には一般にあります。
そうなんです
か。はい、
すごい意外だったので、4回やるのと比べると、なんかこう、
そうですね。何回かやってきたら、もう飽きてしまってね、新しいことをやりたくなるんじゃないかって、結構研究者マインドなのかもしれないという気がします。現実に研究者っていう商売で食べられるように人間がなったのは、人間の歴史の中でもかなり新しいことで、昔その、野山で、寮だか何だか知りませんけれども、やっていたその時代には、これで成功した、あそこに行ったら餌があったって時には、できるだけそれは大事にした方が、成功率が高いので、そういうところに原因があるかもしれないんですけど、これでうまくいったってものは人間とっても大事にいたします。分野違いです。
これ例えば実践でいかなくて数の話で、すみませんが、大体1月で1人で、そのぐらいの問題に出てくるのか、そのぐらいの問題に出てくるのか、
まだそこまで使い込んでいないんですけれども、テスト的にこれで教材を作ろうというので、2週間せっせと作ると、もう実はレポジトリとのやりとりが、ちょっとどうしようねこれは、というような風になりつつありまして、今はちょっと表に見える、ある意味こう学生が、素人の学生が使える UI を、裏打ちするみたいなところと、このレポジトリ周りとのやり取りをどうするってところを、かなり両極端な話を開発側では苦労しているところではあります。ただですね、一つのノート画面にものすごくたくさん埋め込んでしまって、特にビデオをガンガン貼り込まれてしまうと、もういっぺんに仕事大変になっちゃうんですけど、実際に操縦使い方を想定してるわけでもない。一回30分ぐらいでパパッと作ってみたノートっていうのを、ノート単位でずっとこう蓄積していくっていうことを考えてますので、レポジトリから一点出してきて、自分の手元で操作するものは、比較的軽いノートで済ませるっていうような使い方を、考えてはおります。1年経ってみたらどうなってるかってちょっと私に聞いてください。で、これはその診断データに人がコメントをつけて、そのコメントをつけた過程っていうのを全部取っていこうみたいな話ですので、ただ私たちの仕事っていうのは、そういうところは先ほどのお話じゃないんですけど、そうかってこんなにプロセッサー、速さ上がるのかってさっきもなんかワクワクしながら聞いてたんですけど、そこは他の方たちが国のお金でやってくださるんだ。私たちのユーザーが使いたいものってめっちゃ懸命作って、こういうものを作ったので、プロセッサーのやり取り、早くできるような方法を考えてくださいというような協力体制が取れればいいかなと思っております。よろしくお願いします。作っているのは結構ベースのその基盤で、応用範囲は広いと思っています。 で、先ほど申し上げたんですけど、学習っていうのは実はそのプロ集団への参加システムなんだって考えると、プロが使って協調作業ができるようなシステムが学習にも役に立つっていうものを作るのが正しいだろうと思っていますので、実際に私たちの間でも使っているものを院生が使い、学部生が使いという形で広げていこうと思っています。何かこういうのを使ってみたら面白いんじゃないですかってテーマがあったらください。ありがとうございました。